浴槽から覗くもの。これは40代女性 O さんからいただいたお話。 O さんが高校生の時、一時期一人でお風呂に入れないことがあったそうで、それは浴槽で起きた恐怖体験がきっかけでした。当時吹奏楽部に所属していた O さん、近日中に行われる他校との交流会の準備に追われ、帰宅するのが遅くなってしまいました。家に着いたのが20時半過ぎ。晩ご飯をかき込んで急いでお風呂に入りました。いつも通り頭から洗ってから体をくまなく洗い、泡を流すと勢いよく湯船に浸かりました。楽器を扱った経験のある方はご存知かと思いますが、楽器はかなり重く、ケースに入っているとはいえぶつけないように運ぶのはかなりの重労働です。ましてやそれらを持って階段を上り下りするとなると、足や腰、腕など体のすべてに疲労がたまります。まだまだ10代とはいえ、この日に限っては湯船に浸かった瞬間、ああと思わずため息が出てしまったそうです。肩までしっかりと浸かりマッサージをしていると、だんだんと眠くなってきてしまった O さん。さすがに入りすぎたと体を起こそうと浴槽の底に手をついて顔を上げました。 O さんは目を見開きました。視線の先には本来あるはずのないものがあったからです。顔でした。目から上の部分が水面から出ていて、上目遣いでじーっと O さんのことを見つめていました。
にゃー
と悲鳴を上げた O さん、腕や足をバタつかせながら急いで湯船から上がり、脱衣所へと逃げ、勢いよく風呂場の扉を閉めました。体も拭かずにタオルを巻いた状態で脱衣所から飛び出ると、自室へと駆け込みました。部屋の真ん中でブルブルと震えていると、先ほどの悲鳴を聞きつけたのか、真っ先に母親が部屋に入ってきました。そして娘のただならぬ様子を見ると、タオルの上から優しく抱きしめてくれました。父親や一つ下の弟も心配して様子を見に来ましたが、O さんの格好が格好なので部屋の外から声をかけてくれました。家族からの声掛けによって、ようやく落ち着きを取り戻した O さんは、急いで部屋着に着替えると、リビングにてお風呂場で見たものを話しました。父親と弟はいぶかしげな顔をしていましたが、母親だけ反応が違い、やっぱりそうだったのか、というような顔をしていました。
今までずっと黙っていたんだけどね、という前置きをすると、母親は静かに話し始めました。実は、O さんの母親の家系は霊感がある人が多くいるらしく、もちろん母親も霊感があるのだそう。ただ、普段は見えなくて、ふとした瞬間に見えてしまうくらい。娘や息子にはそういった兆候がなかったため、遺伝しなくてよかったと思っていたら、まさかの O さんが見えてしまったという。伝えられずにごめんね、と謝る母親に、O さんは、この話と自分が見た幽霊の話とどうつながるのか、と問いかけると、ある意味最悪な答えが返ってきました。あの子は私が連れてきちゃったみたいなの。この前スーパーで買い物をしていたら、たまたま目が合っちゃって、多分そのせい。自分のことが見える人が増えちゃったから、しばらくあのお風呂場に居続けるかも。
いやもうその時はさすがに怒りましたよ。母からは疲れている時に見やすくなるから気をつけてねって言われましたけど、いやどうやって気をつければいいのみたいな、疲れないようにすればいいのかいって。そのおかげでいい年してしばらくの間母親と一緒にお風呂入ってましたよ。で数日経ったら母親が、どこかにもう行っちゃったからもう大丈夫よって言ってきて、 そんなことまでわかるんかいって思わず突っ込んじゃいました。でも本当にいなくなったんだなって思ったのが、空気感が変わったんですよ。どんよりしてたのがパッて少し明るくなったような。それからようやく一人でお風呂入れるようになりました。ちなみに王さん、その出来事があってから極限に疲れている状態になると幽霊が見えるようになってしまったらしく、何か害があったらたまったもんじゃないと厄除けのお守りを持ち歩くようになったそうです。やはり心身ともに疲れていたりすると、そういったものが見えやすくなってしまうのですね。これからの季節、体調を崩しやすくなると思いますので、皆様暖かくして過ごしてくださいね。幽霊になった後も。これは20代男性 K さんからいただいたお話。 K さんは大学2年生、20歳の時にストーカー被害に遭っていました。ストーカーと聞くと女性が狙われるイメージがありますが、警視庁の令和4年2022年のストーカー相談者性別比率では男性 20.2%、 女性 79.8% と、男性の相談者もかなりいらっしゃるようでした。そのうちの一人であろう K さん、現在は都内のアパートで一人暮らしをしており、平穏無事に生活が送れているそうです。しかし未だにふとした時に思い出しては、一人夜道を歩く際は何度も後ろを振り返ってしまうそうです。ここまで話を聞くと、あれ、ただのストーカーが怖かったよっていう体験話かなと思われる方がいらっしゃるかもしれません。私もこの話を伺った際、これは一コアの話だなぁと思い、その後の話を聞いていきました。最後まで聞いた感想を言いますと、一コアと心霊のダブルパンチの話かもしれないでした。詳しくお話ししていきましょう。まず K さんをストーカーしていたのは同じ大学の一学年上、21歳女性でした。スマートフォンの恋愛シミュレーションアプリゲームが好きで、お気に入りのキャラクターにたまたま K さんが似ていたため付け回していたとのことだそうで、実際に会ったり話したりしたことは全くなく、面識もない状態。最初のうち K さんはその女性の存在を気にも留めず、なんか最近よく見るな程度の認識でした。しかし女性のストーカー行為が大学構内から K さんのバイト先、自宅周辺までするようになったことで、ようやく K さんも恐ろしく感じるようになりました。当時住んでいたアパートはオートロックのセキュリティが高いところだったため、さすがに敷地内には入ってこなかったそうですが、漫画やアニメのようなシチュエーションでアパートの敷地外の物陰から K さんの部屋を見ているというようなことがあり、最終的には大学と警察に相談したそうです。そして大学、警察ともに厳重注意の形で女性のストーカー行為をやめさせ、無事収束に向かおうかと思われました。そんな出来事から3ヶ月後、ストーカー女性は自宅のアパートで亡くなっているのを発見されました。市販薬を大量に摂取するオーバードーズが死因の原因でした。ストーカー発覚後から精神的不安定になってしまい、病院から処方された薬とは別に市販の薬なども併用して大量に飲んでしまっていたそうです。この話を聞いた K さんはかなり複雑な心情だったそうで、被害に遭ったのは自分だが、ストーカーをしてしまう人みんながみんな悪い人ばかりではなく、
罪の重さを知って苦しんでしまう人もいるのか、と思うと、いたたまれない気持ちが芽生え、亡くなった女性に同情の念が湧いてしまったそうです。それが良くなかったのかもしれません。しばらくの間、同じ方面に帰る友人たちと一緒に帰っていた K さん。ずっと同じ帰り道というわけにはいかず、自宅アパートまでは一人で帰宅していました。なるべく早足でアパート沿いの道を通り抜け、敷地内に足を踏み入れた時でした。視界の隅にちらっと何かが映り、あ、なんだ?と振り向きました。しかしそこには誰もいません。おかしいなぁ。と首をかしげつつ、エレベーターを待っている最中、あることに気がつき、ゾッとしました。視界ほんの少し映った影の姿。それは、あの亡くなった女性の姿だったのです。急いでエレベーターに駆け込み、自分の部屋の階まで来ると、転がるようにして自宅の中に入りました。震える手で鍵とチェーンをかけて、ようやく K さんは安心してその場にへたり込みました。いくらなんでもビビりすぎだなあ。あの女の人の姿を見てしまったのも自分の妄想か幻覚だよな、と思うようにし、嫌な考えを振り払うかのように勢いよく立ち上がると玄関に背を向けました。K さんはビクッと体を震わせました。今日宅配が来る日だったっけ?いや、今日は来ないはず。なら、お隣さんかな。でも来る用事とかないよな。嫌な汗が背中を伝いました。だって、そんなことあるはずないだろうと。また。インターホンが鳴りました。ああ、そうか。幽霊になったから人の目を気にせずに部屋までついてきてしまったんだな。と、Kさんは不思議と冷静な頭でそう考えていました。反応しないせいか、インターホンは狂ったようにずっと鳴り続けています。K さんは何を思ったか扉に近づき、外側にいるであろう人物に声をかけました。もうゆっくり休んでください。そちらの世界は痛みや苦しみのない穏やかなところだと聞きました。それに俺は何もできません。そう伝えるとインターホンは鳴り止み、気配も消えたように感じました。K さんは外に出て周囲を確認してみましたが、一っ子一人いませんでした。その後、隣の住人からインターホンがうるさいと苦情を入れられましたが、それ以外には特に何も起こらず、霊障などもありませんでした。自分には何もできないと伝えたことが良かったのかなって思います。死んでまでゲームのキャラクターに似ている自分についてくるなんて、よっぽどそのキャラクターが好きだったんでしょうね。後々亡くなった女性が遊んでいたゲームの K さんに似ているキャラクターを拝見しましたが、確かに雰囲気は似ていますが、見た目はあんまりそうでもないかなと K さんに伝えると、そうなんですよねと苦笑いしていました。ストーカーと聞くと、あまり自分とは関係ないなと感じる人が多いと思います。もちろん、私もその一人でした。しかし、Kさんの話を聞いて、普段何気ない生活を送っていても、何かのきっかけで日常が崩れてしまうことがあるんだなぁと感じました。どんなに自分が気をつけていたとしても、周りから被害を受けることもあると思いますが、あまり意識しすぎるのも疲れてしまうので、気楽に構えて、いざという時に対応できるようにしておきたいものですね。